サークル紹介。今週のサークル紹介は、安らぎ荘で活動されている俳句のサークル、さつき会の皆さんにお話を伺っています。1日目の今日は会長の亀倉美智子さんにお話を伺います。亀倉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。代表しております亀倉美智子と申します。安らぎ荘の俳句サークルは昭和50年から始まって45年間続いているそうなんです。で、今回は481回目になりました。で、講師の先生は朝広純子先生です。初回より参加してらっしゃる方はお二人、豊田康弘さん、戸田京子さんです。
そうなんですね。今回で481回ということで、はい、皆さんがつないできた長さというのは本当にありますね。
本当にそう思います。大事にしなくてはなと思っております。
実際に活動としてはどんなことをさつき会ではやっているんでしょうか。
毎月2回安らぎ荘で句会を行ってます。1回目は先生の句会で、2回目は自分たちだけで行う自主句会、それをやっております。
ちなみにメンバーの皆さん、年齢層であったり人数などはどんな雰囲気なんでしょうか。
あの90代から60代まで8名おります。で、あの多い時は30名以上いらしたそうなんですけれど、高齢化が進んで減ってきます。
なんですね。皆さん本当に年配の方々、そして90歳を超えていますというメンバーの方も実際にいらっしゃいました。それではこちらのさつき会、活動日であったり発表する場などはあるのでしょうか。
毎月安らぎ荘で第2第4火曜日10時から12時まで行っております。発表する場は今は限られていて、安らぎ荘の廊下に季節の短冊を飾っております。
そうですよね。今は限られていてというお話もありました。コロナ禍での活動ということで気をつけてらっしゃることもあるかと思います。そちらについても教えてください。
まず自分たちで注意してコロナを感染しないということで、年間行事も地下道展で短冊を飾ったりするんですけど、それも取りやめになりました。安らぎ祭りもなくなって作品発表もしませんでした。そしてあと銀行会なども行っておりません。今注意している点は10時から12時っていうことで、いつもより短縮されてて、でその時間内にどう得るかで、3密にならないように、で、あの使用したものの消毒など自分たちで注意して、これからも句会を続けていけたらと思ってます。
そうですね。発表する場というのも少なくはなっているんですけれど、皆さんの豊かな活動はこれからもずっと続くということですね。
ありがとうございます。
それではさつき会のいいところたくさんあるかと思います。ご紹介ください。
あのお年を召している方は戦争中の俳句だとか学徒動員の時の俳句、そういうのを発表なさって当時の話をしてくださいます。また60代の方は今風のリモートとかバーチャルなどの言葉を読んだりして新しい時代の感じます。で、俳句を通じてそれぞれの体験を知ることができてとってもいいと思っております。
本当ですね。皆さんの人生が映し出されるようなものということなんですね。
はい、本当にそうなんです。
それでは最後に、これからさつき会に入ろうかなと思っている方もいらっしゃるかと思います。ぜひ PR をお願いします。
俳句をなさっていらっしゃる方も俳句初心者の方も、ぜひ安らぎ荘のさつき会に見学にいらっしゃいませんか。第2、第4火曜日10時から 行っております。お待ちしております。
会長の亀倉美智子さんにお話を伺いました。亀倉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではメンバーの方にお話を伺っていきましょう。静川美穂子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
静川さんは入ってどのぐらいになるんでしょうか。
10年ぐらいになります。ちょうど東日本大震災というのがありましたね。あの頃なんです。で、やっぱりこちらもだいぶ揺れたんですけど、とっても悲しい毎日だったんですね。でそれで何かやらないとと思っている時に、ちょうどこの安らぎ荘で俳句をやってるって聞いたので、思い切って、でこちらの方に伺って、ですぐまた入れていただきました。それからずっと続いております。俳句は大好きです。はい、
そうだったんですね。入ってみてやっぱりその気持ちというのは変化がありましたか。
変化っていうのはあまりありません。ただ毎日毎日が、1週間に1回 ですけれども、楽しみにして出かけてきました。でその度にいろいろね、今まで知らなかったことを伺って、でそれをまた一つ一つ、あ、こういうのがあった、こういうのがあったっていうふうに考えながら、俳句作りっていうのがとっても楽しみでしたね。でその時はものすごい会員が多くて、でその方たちもよくしていただいて、とても素晴らしいところです。
ここは本当に静川さんにとっても大切な場所っていうことですね。
そうですね。はい、だからこの度コロナで当分できなかったんですけど、やっとね、このこちらで場所を使わせていただくっていうので、みんなと会った時にとっても嬉しくって、本当にね、楽しい、もう忘れられない一日です、あの日は。はい、
静川美穂子さんにお話を伺いました。静川さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは続いてもメンバーの方にお話を伺っていきましょう。竹本博子さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
竹本さんは入ってどのぐらいになるんでしょうか。
ちょうど4年ですね。
こちらに入ったきっかけは何だったんでしょうか。
ちょうどパートの仕事を辞めて暇だったので、広報の体験講座を見て来て入らせていただきました。
俳句は初めてだったんですか。
初めてです。
俳句を始めていかがでしょう。
そうですね、全く知らない世界だったので、もう電子辞書と首っ引きで毎日苦しんでます。
俳句の楽しさっていうものも教えてください。
そうですね、前は写真をよく撮ってたんですけど、また違う視点で自然や風物を見るっていうことができてよかったと思います。
では最後にこれからの目標を聞かせてください。
できるだけ長く続けたいと思っています。
本当にこれからも、今もねお元気なんですけれど、ぜひこれからも頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
竹本博子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いてもメンバーの方にお話を伺っていきましょう。中島さよ子さんです。よろしくお願いします。
中島さよ子です。
中島さんは入ったきっかけ何だったんでしょうか。
ちょうど13年前の10月の末に埼玉から越してきたのね。息子がこっちに住んでて、もともとは埼玉の人間なんですけれど、一人息子のなんで、もう頼りにしてこっちに参りましたのね。それで向こうにいる時から少しずつ何か俳句好きでやってたんですけれど、ここで探して安らぎ荘にこういう会があるからって言って来たのがきっかけ。はい、
そうだったんですね。
だからちょうど13年になるんですけれどね、だから結構楽しく老後を過ごさせてもらってます。
埼玉からこちらにいらっしゃったということで、最初緊張したりということもあったかと思うんですけれど、さつき会はどんな場所でしたか。
憩いの場所ですね。お友達がいるっていうことだけのもう楽しみで、俳句はなかなか上達しないんですけれど、その楽しみで 欠かさず休まず一生懸命来ました。楽しく過ごさせていただいて、はい、
皆さんの心のつながりをたくさん感じることができました、
はい、
中島さや子さんでした。どうもありがとうございました、
はい、いいえ、よろしく。